皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。ここ最近のことなんですけれども、私 TBS ラジオの番組文化系トークラジオライフの箱ポッドキャスト働き者ラジオの方にゲスト出演をすることになりました。で、今現在そちらのね、出演した音源の方が聞けるようになっておりますので、Spotify をはじめとした各種ホスティングサイトの方で、よろしかったらお聞きいただけたらいいかなと思っております。で、こちらのいきさつがなんでこうなったのかっていうふうなことについてはですね、そちらの方をぜひともお聞きいただければなと思っております。で、こちらの音源なんですけども、まあ私は自分の好きなポッドキャスト番組で、特に基本的に応援は一方的にしたいんですけども、話をするとなったら緊張しそうだなっていうふうなところにです、呼ばれた結果ですね、めちゃめちゃ緊張している音源になっているという、ここ最近ポッドキャスト番組に出てね、こんなに緊張することなかったなっていうふうなぐらい、ガチガチになってしまっているっていうふうなところが聞けるようになっておりますので、よろしかったら聞いていただけるとありがたいなと思っております。まあ、輪をかけて緊張してた理由っていうふうなのがですね、農系ポッドキャストについて喋らなければならないという、向こうからのリクエストがあったもんですからね。まあ、それでね、ジョンさんそういうふうなの話すんだっていうふうな内容をですね、今回は話しておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方も、まあ、緊張してんな、この人っていうふうなのを踏まえてね、楽しみに聞いていただけるとありがたいなと思っているところで、前回の方の振り返りの方を入らせていただこうかと思っております。前回私はですね、異節ゴリラ女房というふうなタイトルで、まあ、ゴリラ女房という、まあ、タイトルの強い民話についていろいろとお話をさせていただきました。まあ、それについて X での反応をね、いくつかいただいておりますので、そちらの方を、一部ご紹介をいたします。X のアカウントネーム丸尾さんよりコメントいただいております。衣類婚姻誕狐相手だと割とハッピーエンドも多いですね。稲荷信仰とか農耕神信仰との結びつきって感じでコメントいただいておりました。で、続きまして、同じく X のアカウントネームタコの枕さん、悲しいお話なのにゴリラ女房っていう語彙の破壊力が強すぎて感情の置きどころに困ります。衣類との子供は英雄にならなきゃ存在価値を問われるので、生き残れても物語から解放されずに大変ですねって。衣類婚姻誕があちこちにあるのは人類に混ざっているネアンデルタール人の血が紡いでるからなのかもというふうな感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、タコの枕さんの方から、そうなんですよ、やっぱりゴリラ女房はですね、タイトルが強いんですよね。で、あと、まあ、お話の子供を引き裂くっていうふうな部分で、実際ここの部分に関してはですね、悲しいことがあったんじゃないかっていうふうな話を私は本編の方ではさせていただきましたけどね。まあでもね、やっぱりこの辺のインパクトの強さのおかげで面白い話扱いされてるのが、まあ、やっぱり残念な部分かもなぁとはね、ちょっと思ってたりはしておりますね。で、あと確かに子供が何かにならないといい話にならないっていう風なのね、しょうがない部分なのかなと思っております。まあ、それこそ丸尾さんの言ってた狐相手の話だととかっていう風なやつ、これとかも先祖に狐様がいる、お稲荷様がいるとかっていう風なところで、何かの由来の神話とか民話とかになるとそれなりにハッピーエンドとかがね、多くなかったりするんですよね。で、あとゴリラ女房の時も話しましたけれども、熊女房とか、あと、熊のジャンの話は多分してないと思うんですけども、まあそういうような話とかもですね、衣類がと人間が子供を産んで、その子供が胎生していくっていう風な話、どっちにしろそういう風なのがつくっていう風なのはですね、やっぱりそういう風な人物だという風なのを説明しなければならないという風なのでついてたりするんですよね。まあ、それもあってね、子供が胎生するのもなかなか大変な部分だなという風なのがありましたね。なんかいい示唆のあるコメントでした。本当にありがとうございます。で、あと、前回ですね、私全人類が諸星大二郎の、妖怪ハンターシリーズと星野信行の、宗像教授シリーズを読んでるという風な頭でね、配信をさせていただきましたけどね、多分読まれてない方の方がほとんどだと思いますね。まあ、よろしかったらそちらの方の作品面白いので、ぜひとも読んでいただけたらなと思っております。まあ、特にね、諸星大二郎は、生命の木と闇のマロードは大傑作の短編となっておりますので、まあ、よろしかったらこの2編にだけでもね、ちょっと読んでいただけるといいなと思っております。で、今回お前何話すという風な話なんですけども、今回はですね、私2016年に公開されておりました、アニメ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズについていろいろと話をしておこうと思います。で、特に本作の中に出てくる、何から何まで間違っているトウモロコシ描写っていう風なのがあるんですよね。で、それについていろいろと話をしていこうと思っております。で、これを話したついでにですね、例えば私は農業描写探偵という一つの描写を見て、そこからいろいろ読み解くという風なことをやってはいるんですけれども、ここ最近 この言葉の元になっている、例えば何とか描写警察っていう風なのがいますよね。特定の描写についてだけ物言いをして、でそして間違っていたとしても決して謝らない人々っているじゃないですか。でその人々の、有害さというか無意味さというか、まあ、そういう風なものについてもちょこちょこっと話をしていこうと思っておりますので、今回も最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。映像とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして農村のサブカルおじさんであり、ここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな視点の提示を試みるオーディオエッセイ番組となっております。で今回扱いますのは2015年から16年にかけて放送されていたアニメ、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズを扱っていこうと思います。なんで急にこれをっていう風な話なんですけどね、ここ最近なんでか知らないけどネットフリックスとアマプラで急に一挙配信になったんですよね。でそれもありまして、私はもともと見ようかなって思ってはいたんですけども、当時ガンダムがやってた時間っていうのがですね、土曜日の6時とかそういう風な時間帯で、まあめちゃめちゃ働いてるような時期に始まってるような作品でもありましたんで、途中から触れるもんなんかなっていう風なのもありましてね。で特に当時配信とかそういう風なのもなくて、まあ見ようと思ったら録画をして見なければならないっていうような感じだったんですけども、そこまで熱を入れてみたいかっていう風に思うほどでもなかったので、スルーしてた作品だったんですよね。まあ、それもかなんか知らないけど、ここ最近一気に配信されるようになったんで見てましたよっていう風なので、まあ、今回扱うような感じとなっております。でどんなような話なのかというと、機動戦士ガンダムと名は打たれていて、でガンダムと呼ばれている、まあ、モビルスーツは当然のことながら出てくるんですけども、まあ、それこそ、ファーストガンダムをはじめとした宇宙世紀シリーズとは全く別の世界が舞台になっているような作品となっております。でこちらの公式サイトのあらすじの方をざっくり読みますけれども、かつて厄災戦と呼ばれる大きな戦争があった。その戦争が終結してからおよそ300年、地球圏はそれまでの統治機構を失い、新しい支配体系を持って新たな世界が構築されていた。仮初めの平和が訪れる一方で、地球から離れた火星圏では新たな戦いの火種が生まれつつあった。主人公の少年三日月オーガスが所属する民間警備会社クリュセガードセキュリティは、地球の一勢力の統治下にある火星都市クリュセを独立させようとする少女クーデリア・アイナ・バーンスタインの護衛任務を引き受ける。しかし反乱の芽を摘み取ろうとする武力組織ギャラルホルンの襲撃を受けた、クリュセガードセキュリティは三日月ら子供たちをおとりにして撤退を始めてしまう。少年たちのリーダーオルガ・イツカはこれを機に自分たちを虐げてきた大人たちに反旗を翻してクーデターを決意。オルガはギャラルホルンの撃退を託された三日月は、厄災戦時代のモビルスーツガンダムバトルマスを用いて戦いに挑むっていう風なお話となっております。でこの作品はですね、まあ、こんなようなお話だったりするわけなんですけども、まあ、火星が、まあ、彼らの主人公たちの、まあ、故郷となってたりしております。で、モビルスーツが作られ始めてから、まあ、300年ぐらいの時間が経っておりますので、火星のテラフォーミングがすっかり終わってるような状況になってるんですよね。まあ、なので、宇宙服とかそういう風なものなしに、火星の中で全然暮らせることができるようになった状態で、まあ、いろいろと支配統治がそういう風なものが変わっていってるよっていう風な話になっております。で、このガンダムはですね、いろんなところでもう言われてることが言われてるようなことではある通り、人気者のガンダムっていう風に言われてるんですね。まあ、実際にこちらの作品の監督をされてる監督さんがですね、人気者という風なのをテーマにガンダムをやりたいっていう風なところをやり始めたところからですね、まあ、作中の中に、例えば杯を交わすとかね、兄弟分になるとかっていう風な用語が出てきたりとか、あとは人気者とかでありがちな悪い大人が腕組みをしてそれぞれにえげつないことをし合っているとかっていう風なことが描かれてたりしますし、であと主人公たちがですね、まあ戦争屋だったりするわけなんですよね。まあ特に少年兵なもんですから、だから どことなく、戦後初期ぐらいというか、それこそ東方兵とかその辺の子とかが、ヤクザ映画頑張っていたようなぐらいの時期にあった。まあ、例えば戦争から帰ってきてやることなくてヤクザもんになっちゃったよとかね。まあ、そういうような匂いを残した、まあ、人侠者みたいなものをやろうとしてたんじゃないのかなっていうふうなことが、まあ、よく言われる作品だったりしております。ただ、私の感想としてはですね、この作品近いのはどっちかっていうと、ヤンキーものだなって思っております。まあ、だから、いろいろとね、生活環境がよろしくない少年少女たちがですね、まあ、自分たちの独立やら何やらとかを夢見て、いろいろと頑張っていくんだけれども、それがうまくいかなくなって、最終的には、社会のレールに飲まれるような形で、別々に大人になっていくっていう風な話だなっていう風なのをね、今現在途中まで見ながら思っているところだったりしております。で、なんでヤンキーものだっていう風に思うかというとですね、やっぱり大人たちはえげつなかったりするんですけども、少年たちはですね、結構純真なんですよね。まあ、特に、本作、主人公になるミカと呼ばれている、まあ、ミカ月はですね、少年兵として、割と躊躇なく人が殺せるタイプの少年だったりするわけなんですね。だから他のガンダム作品とかで言えば、モビルスーツのコックピットを撃ち泣いちゃったっていう風なところで、ショックで1日2日寝込むことが多いんですけれども、ミカ月はですね、平然と、拳銃で相手の眉間に撃ったとしても平然としていられるという、まあ、そんなような少年として描かれてたりしております。まあ、っていう風なのも、彼らが、特にこの火星を舞台にしてたりすると本当にろくでもない生育環境で育っているっていう風な状況になってるんですよね。まあ、それもありまして、まあ子供の兵士としてずっと戦い続けてきて、でそしてそれを大人の反旗を翻して、自分たちで鉄火団という風な団体を作り上げて、まあそれで成り上がっていくっていう風な話だったりするわけなんですよ。でそれもあって出だしの特に一期に関してはですね、全員が全員こいつをリーダーに掲げて、でそのリーダーに掲げた状態で俺たちリーダーのために頑張るんだっていう風な感じのやつがですね、まあ、やっぱり見ていてそれこそ、湘南爆走族とかぶっこみのタクとか、まあ、そういうような感じのヤンキーものの匂いがするなっていう風なのでね、私はちょっと見ていたりしております。まあ、そんなにね、私もヤンキーもの詳しい方ではなかったりするわけなんですけれども、まあ、けれどもまあ、はみ出し者集団みたいなものが、なんとかその辺のことを頑張っていくようなお話っていう風な感じになるんですよね。で、それもね、特に少年たちがみずみずしいというか、あとはまあ、結構可愛げがある感じで描かれてたりするんです。まあ、例えば、まあ、よく似てる作品とかで挙げられてるのが、天元突破グレンラガンかな。で、こっちの方は、主人公とその兄貴の立場になる関係っていう風なのがありまして、で、それがまあ、三日月とあとはオルガのキャラクターとに、まあ、似通ってるよねっていう風な感じがするんですけども、ちょっとこちらの2つと違うなっていう風に感じるのが、まあ、特にオルガの方がやっぱり子供なんだなっていう風な感じをする描写っていうのが定期的に挟まれてたりするんですよね。まあ、だからみんなに葉っぱをつけるために飲み会とかを企画して真っ先に潰れていったりとか、あと年上のお姉さんに手を触られてドキッとするとかね、そういうような感じがするところがですね、非常に微笑ましいなっていう風な感じもありまして、まあ、それでやっぱりヤクザものっていうよりはヤンキーものなんじゃねえかなっていう風な、まあ、印象っていう風なのが私はね結構思ってたりしておりますね。で、あとはセリフの雰囲気かな。よくなんだろう、初出がよくわかんないんですけども、俺バカだからわかんねえけどよみたいなことで、こちらをハッとさせるようなことを言うっていう風な枕言葉あるじゃないですか。あんな感じのことをですね、まあ、結構この鉄火団の子たちっていう風なのはみんな揃って言うんですよね。まあ、それもあってね、なんかやっぱりヤンキーもの感がすごい強いなーっていう風な感じがしております。まあ、だからあれですね、東京リベンジャーズとかお好きな方とかが見たらそれなりに面白いこともあるんじゃないですかっていう風な気もするんですけどね。まあ、そんな感じでちょっとこの第一期の方とかをずーっと流れで見ておりまして、まあ、やっぱり私はそれなりに面白くは見てるんですけどね。でもなんか所々変なところあるな、このガンダムっていう風なのがですね。まあ、結構参見される作品でもあらーなぁとは思っております。だから少年たちのセリフとかその辺の雰囲気がみずみずしいって感じる一方でですね、なんかここいらなくねーとかね、間延びしてんなとかっていう風なところがね、ちょこちょこあったりするっていう風なところがありまして、で、その代表例として本作においてはトウモロコシが私の中では特に引っかかるポイントであったかなぁというふうに思っております。で、この、鉄血のオルフェンズの方でトウモロコシが出てくるのはですね、 とりあえず私が見ているまでのところでは、第4話命の値段っていう風なのと、あと、第21話帰るべき場所っていう風なのに出てくる、お話の方で、出てきているようなトウモロコシとなっております。で、本作にはですね、ビスケットと呼ばれているこの鉄火団の中で、比較的頭が良さげで、会計とかそういう風なこともできて、経営とかそういう風なことにも口を出せるようなちょっとぽっちゃりした体型の男の子がいるんですけども、この、ビスケットのおばあちゃんがさくらちゃんっていう風にいろんな人から呼ばれている、おばあさんがいるんですけども、この人が、火星でトウモロコシの栽培っていう風なのを、農業としてやってたりするわけなんですね。で、それがね、いろいろと大変だからっていう風なのがありまして、このビスケットくんとあと主人公の三日月とかは、ですね、このさくらちゃんの畑っていう風なのを手伝うことがあるよっていう風なので、本作の方には出てきてたりしております。で、こんな感じでですね、トウモロコシは結構この作中の中には食べ物としても出てきてたりしております。例えば、この第一期においての食事シーンに出てくるパンはですね、全体的に黄色いんですよね。で、これおそらくはコーンブレッドなんだと思うんですよね。で、コーンブレッドって言って皆さんわからないと思いますけど、これはですね、脂質コーンとかを粉砕して、できた粉を使って作られているパンだったりしております。なんかアメリカとかだとね、結構食べられてることも多いよっていうふうに言われてるような、そんなような食品だったりしております。で、その他ですね、例えばトルティーヤとかっていう、それこそトウモロコシを粉にしたやつをひいて焼いたやつとかね、そんな感じのものとかっていう風なのを結構な頻度でね、結構皆さん食べてたりしておりますので、やっぱりトウモロコシが彼らにとって過半なる食べ物であり、慣れ親しんだものなんだろうなっていう風な描写だったりはするわけなんですよ。で、そんな感じで出てきてはいるんですけれどもね、ちょっと出方とかその辺のやり方とかっていう風なのが気になるところがいっぱいあるので、いいところをちょっともうちょっとだけ話をしますけどね。で、本作においてはですね、火星でトウモロコシの栽培という風なのが行われております。で、一応火星の風景の方も話をしておきましょうか。で、この作に出てくる火星の風景はですね、基本的には赤茶けた土が、背景いっぱいに広がっているような世界となっております。で、これは、テラフォーミングが行われて大気の状態とかは良くなってはいるとは思うんですけれども、けれども植物とかそういう風なものが生えていけない、生息できないようなものになってるんじゃないかなって私は考えております。という風なのもね、映画オデッセイ界の方で私以前に話をしたことがありますけれども、火星の土というか土って地球にしかないものだったりするんですよね。皆さん一口にね、土と言いますけれども、土っていう風なのはいろんな動物遺体ですとか、菌ですとか、そういうようないろんな生き物と有機物の死体とかそういう風なものがたくさん積み重なってできているものだったりするんですよね。で、火星のレゴリスを土にするにはですね、その中に大量に有機物を入れて、で、あとは有機物由来の、微生物やら何やらを投入して、で、そして初めて土にしなければならないっていう風な感じになるんですよ。で、それのおかげで、なかなか植物とかそういう風なものが理由もなければ増やしていくことないよねっていう風な感じでですね、赤茶けた世界になっているっていう風なのは、描写的に正しい部分かなと思っております。で、あと、ちょっといいなっていう風に思ってたのが、畑と道路の段差を変えているっていう風なところだったりしております。で、本作にはですね、この、4話目の方では収穫間際のトウモロコシ畑という風なのが出てきます。で、そのトウモロコシ畑がある場所と、車が走るような道路っていう風なのが1段ぐらい、およそ40センチから50センチぐらい高さが違ってたりするんですよね。で、これに関しても、ちょっと良いなっていう風に私自身は思っておりました。多分あれは使えるレゴリスとか、ある程度操作しやすいような土を却土して、そのために盛り土してあるような描写なんだろうなっていう風な気がするんですよ。で、それもあって、トウモロコシ畑の方が一段高くて、で、車が走っているところっていう風なのは一段低くてっていう風な描写になってたりしております。で、そんな感じで、トウモロコシの畑があって、で、あとはトウモロコシの収穫をしてっていう風な感じのやつがですね、4話の方では描かれることになってたりしております。で、この4話において描かれる農業描写という風なのがですね、行動的なものがいくつかありまして、それを順番に話をしていくと、まず、さくらちゃんがですね、おそらくこのコンバインのようなものに乗って、それでトウモロコシの収穫をどうもやっているんだろうなっていう風なのが、短いカット ットシーンの中で挟まれていきます。で、その際にこの収穫をしている風景っていう風なのは、まあ動画としては映っていないような状況になるんですね。で、そんなような感じで機械収穫をしている後で、三日月とか、あとはあのビスケットと、あとビスケットの妹二人がいるんですけど、この二人とかが、まあ四人で何をしているのかというと、その辺に落ちているトウモロコシを拾って集めるという風なことをやっております。で、このトウモロコシっていう風なのが、皆さんがスーパーとかでよく見かけることがある。あの、周りを葉っぱで覆われていて、中に黄色い実がついているトウモロコシありますよね。あの形のものを三日月たちは畑に落ちているものを拾い集めているっていう風なことをやりました。で、それを何カゴも何カゴも変えては、それを集めているっていう風なことが描かれてたりするんですよね。で、こうして描かれていた、まあ、集められていたトウモロコシはですね、大きなトレーラーのようなものに、そのままトウモロコシの形のまま、投入されていくことになるんですよね。まあ、だから、収穫する最終的な形という風なのがですね、トウモロコシのあの形のまま機械収穫をして、なおかつ、それを人力で拾い集めているよという風な描写だったりしております。それと、この作中の中で、この作品の中にも出てくるお嬢様キャラがいるんですよね。クーデリア・アイナ・バーンスタインさんという風な、お嬢様がいるんですけども、このお嬢様がですね、このトウモロコシいくらになるんですかっていう風なのを話を聞くシーンがあります。で、それがまあ、いくらだと思うっていう風に言って、三日月からあの値段を言われたんですけども、その4分の1の値段で、10キロが売れるんだよっていう風な話をして、で、それであまりの金額の開きに驚くという風なシーンがあります。で、その際に話されてたことなんですけれども、この、トウモロコシという風なのはどうも燃料にされるために収穫をされているトウモロコシという風なのが、説明として入ります。で、そういう風な形で燃料として買い叩かれるおかげで値段が安くてなかなかいいような納期とかそういう風なものを買えなくて、さくらちゃんも困っているんだっていう風な話が出て、で、そしてその火星においてのなおの、貧富の格差にお嬢様がちょっと絶句してしまうという風なシーンが描かれてたするわけなんですね。で、とりあえずこんなところでですね、まあ、第4話で描かれている描写という風なのは終わりにしとこうと思うんですけれども、何が間違っているか。まず、ですね、最初に収穫の方法が何かおかしいよねっていう風なところから話をしていきましょうか。で、本作において、このトウモロコシという風なのはですね、バイオエタノールに加工されるために、作られているトウモロコシだという風に説明をされております。そうなってくると、現実の地球上で行われているバイオエタノールにするためにはですね、脂質トウモロコシという風なものを製作している、作っていきます。で、その際に収穫をするのは、軸からほろった種子だけ。だから、皆さんがイメージするとこのトウモロコシのあの黄色い粒ありますよね。あれをバラバラにしたものを収穫するという風なのが実際には正しいやり方だったりするんですよね。で、コンバインでの収穫の刈り跡とかそういう風なのを見てたりするとですね、明らかにそういう風にあのコーンを粉砕して中の実の粒だけを収穫するようにするタイプのコンバインで収穫をしております。で、その仕組み上ですね、あの形のまま、皆さんがイメージするようなスーパーで並んでいるようなトウモロコシの形のまま、機械から出てくることは絶対にないなという風に思うんですね。まあ、せいぜい出てきて粒が落ちてるぐらいかなとは思うんですけれども。まあ、けれども、この辺の部分についてはですね、まあ、そういう風なもんなんだという風なので、まあ、収穫をしておりましたよっていう風なのが描かれてたりしておりました。で、あと、トウモロコシを使ってね、なんか、この貧富の格差とかその辺の部分を表現するために、安く買い叩かれてるんだよっていう風に言われてたりするわけなんですけどね。これも、なんかトウモロコシの扱い方としては、あとは、火星の状況とかっていう風なのを考えるとですね、すごく割に合わないような気がしてならないなっていうふうには思っております。っていうふうなのも、火星はいくらでも開墾すれば農地はできるっちゃできるんですけども、その前の設備投資がえらいことになると思うんですよね。で、そういうふうな感じでですね、買い叩かれる作物をたくさん作るのはどうかなーっていうふうに、まあちょっと見ながら思ってたなーっていうふうにあったりするわけなのと、あと、現実で起こっているトウモロコシ関係の問題と、この辺の問題っていうふうなのが、ちょっとズレがあって気持ち悪いなっていうふうなのがあったりしております。で、現実の世界において、まあトウモロコシ でどういうふうな問題が起こるかっていうと、まあ、例えばこの、作品の中にも出てくるように、エタノールにするっていうふうな使われ方っていうふうなのは現実の世界で行われております。ただ、その結果起こっている問題っていうふうなのは何なのかというと、まあ、単純に買い叩かれて安いのではなくてですね、逆なんですよね。燃料として売る方が高くなってしまった結果、食べ物として出荷されなくなって、そしてトウモロコシを主に食べるお金がない国がなかなか買えなくなって食料価格が高騰して飢餓が発生してるよっていう風なところが問題だったりするんですよね。で、それがなんかただただ値段が安いだけっていう風な表現をされてしまってるおかげでですね、なんか気持ち悪いなっていう風な感じに私はどうしてもなってしまうかなとは思っております。で、そんな感じでですね、収穫方法と、その、まあ、持っている象徴的な意味っていう風なのが全然違うおかげでですね、私はこの作品のトウモロコシ使いっていう風なのがすっげー気持ち悪いなっていう風に、まあ、見ながら思っていた次第でございます。で、ちなみに、葉っぱ全部とかそういう風なものを使って何かしらするっていう風なことも若干あったりはするわけなんです。まあ、実際にね、青刈りトウモロコシといって、まあ、茎とかそういう風な部分も使って、サイレージを作るとかっていう風なこともやってたりするわけなんです。けどそうなるとその用途とは絶対違うよねっていう風になりますしね。まあそれもありましてですね、火星のトウモロコシはあの形で収穫されてあの形で出てくるのすっげー気持ち悪いなっていう風な感じがしてしまったよっていう風なのがねあったかなとは思っております。ただこれはですね、ちょっとあんまり責められないのは、あの形でトウモロコシが収穫されるっていう風なのを知らない人が一般的には多いだろうなっていう風なところが、まあ問題というかしょうがなかった部分なのかなという風なのもね、私は見ながら思っていた次第でございます。まあ、ちなみに例えば映画オデッセイではなくてあれですね、インターステラの方でも、まあインターステラ界の方でも私は話しましたけれども、明らかに青々としているトウモロコシが燃え盛っているよっていう風なシーンとか挟まれてたりするわけなんですけども、そうトウモロコシ基本的に収穫することになるとですね、枯れているんですよね。でそれだと映えないよねっていう風にもなりますし、であと収穫のお手伝いをしようっていう風な作業を入れたいと思ってもですね、トウモロコシ収穫基本的に機械化されておりますから、人力でどうにかするっていう風なことはなかなかないんですね。いやだから三日月とかその辺がですね、コンバインを操縦してるっていう風なんだったらいいんですけどね、荒屋敷で操縦するほど難しいことないと思うけどなっていう風に思うんですけどね。でもそういう風にやるしかなかったのかなという風な感じがあるのでね、まあそれでやむなくああいう形になってしまったのかなともねちょっと思ってたりしております。まあ、ちなみにね、こういうような省略化された出方っていう風なのは他の作品でも結構あったりしますからね。まあ、それこそ前の前に私が話しましたパワーパトロールの中にもですね、トウモロコシのオスボの位置にですね、トウモロコシが生えているという非常におかしな形のトウモロコシっていうのが出てくるんですけども、けれども 3,4 歳の子供たちが見てトウモロコシだとして認識するにはそれしかねえよなっていう風な気もしますのでね。まあ、なかなか間違ってるけれども合ってることもあらーなっていう風な部分でね、その辺でちょっとあれだなっていう風に思ってた次第でございます。で、そんな感じでですね、トウモロコシ描写に関しては本作は結構な形で間違い続けていくんですよね。それこそ21話の帰るべき場所っていう風なところで、まあ、いろいろありまして、ビスケットくんとかをはじめとした鉄火団の一団はですね、地球に行くことになります。で、地球に行って、火星では何してんのかなっていうふうに思った回想シーンで出てくるシーンでですね、火星の畑の方を種まきしているというふうな描写が入ってきたりするんですけどね。なんかそれがですね、手作業でやってるような、描かれ方をしておりましてですね、コンバインは変えてトラクターもあるのに、ハシュキは変えないのかいっていうふうなところがですね、すげえ気になったなっていう風に思ってたりしておりました。まあ、なんですけどね、一応ただ畑の状況とかを見るとですね、少しは理にかなってるように見えるかなっていう風なところがあるので、その辺の部分で作劇上の都合と農業描写のことっていう風なのが、まあ、バッティングしたんだろうなっていう風な気がどうしてもしてしまうような描写っていう風なのが、まあ、いっぱいあるような作品だったかなとは思っておりますね。まあ、ちなみにいいなーっていう風にちょっと思ってたんですがですね、火星でトウモロコシを作るっていう風なのは私は結構いいことかなとは思っております。まあ、それこそね、入植初期の食料を供給するのに一番役にも立つし、あと植物としても結構大きいので有機物とを土壌の中に入れ込んだり、あと土をそのまま作っていくっていう風なところの方でも多分このトウモロコシを作るという風なのは役立つと思うんですよね。でそして、例えばね、下水とか汚水とかそういう風なのも使っても土と とかは作れていくと思うのでね、多分ああいう風な都市生活とか都市の計画とかそういう風なのをやるんだったら、徐々に徐々にテラフォーミングに押しつつ、あの土壌の緑化みたいなものもやっていくようになるんじゃねえのかなとは思ってはいたんですけどね、まあ、その辺の部分っていう風なのがなかなか描かれなかった部分ではあるんですけど、そう描いてる暇がないよねっていう風な部分だったりするんですけどね、まあ、それもありましてですね、なんかあのトウモロコシをかなって育てるのは理にはかなってんだよなというふうにはちょっと思ってたんですね。で、あとね、土を、残砂で覆うっていう風な描写がですね、まあ、種まきをしているシーンの中にも入ってたり、入ってはいるんですね。で、それは理にかなってるかなとも思っております。まあ、特にね、火星とか風が吹いて土砂が飛んでしまうとか、土が飛んでしまうとかっていう風になったりすると、不耕起栽培的な感じでやるっていう風なのも悪かねえのかなとは思いますけども、手でバラバラに巻くっていう風なのは絶対間違ってるなっていう風な気がする。だからせめて、ビスケットの妹たちはトラクターに乗って箸切りを操作してて欲しかったなっていう風に思いながら見てはいたんですけどね、まあ、そんな感じでちょっと間違いがいっぱいあるようなような、そんなような作品になってたかなとは思います。なんですけどね、まあ私はこうやって農業描写についていろいろと見たり話したりっていう風なことを、まあ、これまで長らくをやってきておりました。で、自分でやっていく際にやらないでおこうというふうにずっと思ってたのが、なんとか描写警察になるのはやめておこうかなというふうにずっと思っておりました。ちなみにこの警察とかっていう風なのをやるのの有害さと、あと無意味さみたいなものについてはですね、についてちょっと話をしていこうと思うんですけども、やっぱり、何か、映画とかゲームとか漫画とかそういう風なものに関してはですね、やっぱり監修とか入れることは当然のことながらあるとは思うんですけれども、けれども、そこにエネルギーを割いていられないっていう風なことが絶対あるような作品だと思うんですね。で、みんながみんなそういう風な目が肥えてしまった結果、まあ、いろいろとね、作り手の皆さんもすごく、苦労するようになって、で、そしておかげで、まあ、いろいろとね、対策を取られてきてるなっていう風なのを最近思うようになってきております。まあ、それこそ、ここ最近見て顕著だったなっていう風に思うのが、ゲゲゲの鬼太郎の、あれですね、鬼太郎誕生のやつ、あれを見ていて思ったんですけども、あの作品って、例えば、横溝静止的な、まあ、休暇の描写ですとか、着物の柄の描写ですとか、まあ、その辺の部分はものすごい力入ってたりするわけじゃないですか。で、どこに対して何を言うかという風なのが、あらかじめ誘導されてる作りになってるっていう風な気がすら、私は最近してるんですよね。まあ、だから、これはですね、今まで一重になんとか描写警察っていう風なのが、ばっこし続けてきた結果、その対策としてああいうような方向性に行ったのかなとすら思ってたりしております。で、それもありましてですね、だからまあ、ゲゲロウの方でも私は農業描写について見ていて思うことも若干あったりはするわけなんですけどね、それもね、なんか正しそうな感じで描かれてたりするわけなんですよ。で、その辺もやって初めてすごくいいようなものになるよねっていう風なのもね、あって、なんか、まあ、作品のクオリティに貢献してる部分もあんじゃねえかなよっていう風な気もするんですけども、けれども、それを言ったからってそんなものに意味ないよねっていう風なことってのが結構あることかなとは思うんですよ。それこそね、私は農業描写探偵として、まあ、いろいろと、作り手の皆さんが考えていないようなこととかを深掘りしてね、二次創作的に意味を付け足すなんていう風なこともやったりはするわけなんですけどね。まあ、けれども、それをやって果たして意味があるのか、作っているものに対する、作品に対する寄与することがあるのかっていう風なところがですね、すごく悩ましい部分だったりするんですよね。まあ、だから、言いたくないから、まあ、言いたくなったから言うぐらいでね、まあ、見ている側っていう風なのはすっげえ気楽なもんだからできちゃったりするわけなんですけれども、まあ、けれども、その辺の部分で叩いたりするっていう風なのは、なんかそれはおかしなことじゃないかなとは思ったりするんですよね。まあ、実際に、作品においてのトウモロコシ描写っていう風なのは何から何まで間違っているって私は思っています。なんですけれども、けれどもそれ以外の部分で面白いからいいよねっていう風な気にもなってきてるんですね。まあ、それもあってね、ここ最近はなんとなく私自身が農業描写探偵をやるのがなんかなっていう風に思ってるようになってるよっていう風なのがね、まあ、ちょっと今回話したかったことなので、この辺が話せたところで今回のお話は締めさせていただこうかなと思っております。ちなみにこんな風なことを言っておりますけどね、農業描写 者探偵に関してはそれなりに今後もやっていこうと思います。ただどういう風な点で困惑をしているかとか、おかしいと思ったのかとかね、あとはどういう風な感じで付け足していくかみたいなことをですね、農業描写探偵の今回は苦悩としておきましょうか。でそういう風な感じでですね、まあ付けて、よしこれからもやっていこうと思いますので、まあよろしかったらこういう風な感じでもお付き合いいただけるとありがたいなと思っております。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。